ご神君一つ。あ、失礼。ご理解。第九節。天地金の神は終始嫌いをせぬ。信心は心を狭を持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。狭い心で大きな願いを立てても無理な話です。まずは広い心を願い、その修行をせねばなりません。黙って治める信心、すなわち泥の信心、心はおのずと大きく広く豊かになってまいります。清濁一如の信心もわかります。対岸の氏子の上には特別の親神様の働きが受けられます。親神様の特別のお働きがいただけれる。その神様の特別のお働きがいただけれる信心とはどういう信心であろうかと思いますね。やはり神様から好かれるというのでしょうか、愛されるというのでしょうか、そういう私どもになりたいものですね。その好きな人がいます、やはり声をかけます。嫌いな人にはやっぱり声もかけたくないというのが人情ではないでしょうかね。師匠は嫌いなものを好きになる稽古とも教えてくださいましたから、その嫌いな人にでも声をかけて好きになる稽古をしなければならない、これが信心の道だと教えてくださるわけですけれども、大抵はやっぱり嫌いな人には声をかけたくもありませんね。ですから神様から嫌われるような人であったら神様が声をかけてくださるようなこともないということになりますね。私どもが信心を進める、これはただ自分が稽古しようと思っても何をどう稽古してよいのやらわかりません。教えというものはありますけれども、師匠の教えがあってもそれは師匠は何と言いますかね、教えというのはそれが全てではないといったようなことを教えてくださいますね。教えを行じることによって、取り組むことによって、そこから神様との間柄がより深いものになっていかなければならない、よりありがたい神様との関係になっていかなければならない。教えを行じたからといって満足するというのか、そこで止まっては信心としては意味がないわけですね。道徳と同じになってしまうわけです。その教えが神様直伝の教えであって、その教えを行じることによって神様との私どもとの間柄がいよいよ深いものになっていく、その絆がいよいよ強いものになっていく、そういう信心でなければならないわけですね。信心というのはただ私どもが自分の願い事が叶えばよいとか、すべてが都合の良いようにいけば良いとか、そのための信心ではありませんね。やっぱり神様と仲良をするため、神様との間柄、その絆がいよいよ強く深くなるための信心だと思うのですね。神様を好きにならねばなりません。また神様から好かれるような私どもにならなければなりません。 そして初めて神様が私どもに話しかけてくださる。神様から嫌われたのでは話しかけてくださることもないでしょうからね。神様から好かれるような私どもにならせていただき、そして神様から話しかけてもらえれるような私どもにならなければならないと思いますね。それがそこに初めて愛をかけようというようなことにでもなってくるのではないでしょうかね。この師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、それこそそれは師匠と神様との天地金の神様との深い絆、パイプというのでしょうか。それを通して私どもにも神様が語りかけてくださる。その神様が語りかけてくださる。それを元にして、いよいよ信心の稽古をさせていただく。今朝は、負い目をいただきましたが、私が何人かの人とお祭りを使えさせていただこうとしているのですけれども、私も久しぶりにお祭りを使えさせていただく。他の人たちも、まあ、初心者のような感じなのですね。まあ、お道の先生になりたてといったような感じです。ですから、一通り勉強はしてきた。それで、一通り打ち合わせも済んだ。さあ、それで本番だ。と、ところがその本番で、まあ、大変な失敗をしてしまうわけです。私も失敗しました。私が、その、後からついて参考していく出番なのですけれども、その出番を忘れてしまってというのでしょうか。前の人との感覚が大変空いてしまったわけですね。まあ、その他、いろいろ様々な失敗をしながらのお祭りというを使いさせていただいた。まあ、これは失敗だったな。ああ、リハーサルをしとかなくちゃいけなかったな。といったような感じの負い目でした。それで、新中記念の時に、さあ、どういう神様の、まあ、何を教えてくださるのだろうか、と思います時に、これはやっぱり稽古不足だったということなのですね。神様がもっと稽古をしろよと、ちゃんとリハーサルをしてから本番に臨めよと、そう教えてくださったように思いますね。いわば、信心の稽古をもっと身を入れてしておけよと、ただ一回その打ち合わせをしただけとか、そういうことでは分かろうはずもないのだと、それこそ一切親愛だと、泥の心だと、黙って収めるのだと、例えばそういうことを教えられた、ああ分かったと分かったような気になっているけれども、実際例えばことが起こる、さあどうだろうかといったような時には、それがああまた失敗しましたといったようなことになってしまう。一切が親愛だと教えられても、ことに当たった時に親愛だとはいただけない。なぜか、それは稽古が足りないからだと。信心の稽古が足りないから、いわば本当のことになってこないのだと。本当の神様のお心を分かろうとする稽古がいるのだと。いわば、その天地日月の心と言われる日月の精進、繰り返し繰り返しの稽古をして初めて神様のお心もわかるようになる。そしてまた和らぎ喜ぶ我が心をいただこうとする、それが教えを例えば聞いただけ、一回行じただけで我が心になれるはずはないのだと。それこそ繰り返し繰り返しの稽古を 積み重ねて初めて和らぎ喜ぶ我が心もいただけれるのだと。その稽古の大切さというものを神様が今朝はその負い目を通して教えてくださったように思いますね。神様から教えていただくこと、神様は負い目を通してでも私どもに教えてくださいます。その神様のご協働がいただけます。そこに、ああそうなのかと、それならば稽古をさせていただこうと、稽古を積み重ねることによって初めて、ああ神様が、ああ私が言った通りに教えた通りにしてくれるなと、またそこから神様の信頼も得られるようになるのではないでしょうかね。神様がせっかく教えてくださったことをしだごだにするようなことではやっぱり信頼は得られませんよね。そういう、まさにこれも信心の稽古の一つだと思いますね。師匠の下で稽古をさせていただく、その一つの大変な特徴は、神様が負い目を通してでも私どもに様々なことを教えてくださる。そしてそのことを、よし、このことで、それこそ成り行きを通して信心の稽古をさせていただこうという、その稽古の積み重ねがあって初めて神様のご信用もいただけれる。ああこの氏子なら間違いないと、さらにまたより本当のことを教えてくださるようになる。その私どもと神様との間柄、絆というものがいよいよ強いもの、深いものになったときに、いよいよ本当の意味においての人間の幸せというものも得られるのではないでしょうかね。師匠のおっしゃる哀楽世界にも入ることができるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。